共に礼拝に捧げることができること感謝です。先週は、夏の特別礼拝がありました。本当に素晴らしいサマーフェスティバル、そして吉田康隆先生を迎えての素晴らしい礼拝を持つことができたことを心から感謝したいと思います。多くの方々がサマーフェスティバルにも、本当にご近所の方、近くに住まわれるご家族連れの方がですね、たくさんですね、70〜80人来られました。本当に感謝なことだなと思います。吉田先生からもメッセージをですね、ものすごく皆さんがよく聞いてくださって、本当は救いの証中心に10分ぐらいでお願いしてたんですけども、多分20分ぐらいお話をされたんですね。皆さんが本当によく聞いておられて、そして本当に良い応答をしてくださったことを本当に感謝したいと思います。また、少し前になりますけども、ユースの夏キャンプのためにもお祈りくださってありがとうございます。90名を超える若者たちが全国からこの場所に集って、遠方の広島とか岡山の子たちもですね、無事に到着して、共にキャンプをすることができました。感謝なことに、キャンプ中に何かコロナとかインフルエンザとか流行ることもなくですね、誰も体調を崩すことなく、キャンプを終えることもできました。ナイトデライトの田中道也先生がキャンプでもメッセージしてくださいましたけども、本当に素晴らしい時となって、イエス様を信じる決断をされた参加者もありました。この場所で多分信じる決断をしたのかな、でも自分のそれぞれの教会に戻ってですね、信仰告白して救われた方があったこともお聞きしています。また、洗礼を決断された方、献身を決断された方、たくさん起こされて、本当に感謝なことだなと思います。ぜひ続けて、若者たちのために祈っていただければと思います。私たちが本当に次世代に仕えることができることも心から感謝したいと思います。また、岐阜のユースの皆さんもですね、今日はちょっと、仕事とか体調不良で来れない子たちもいますけども、本当によく仕えて、頑張ってくださって感謝でした。よくいろんな教会の皆さんから、岐阜純福音教会でキャンプをするのでね、主催者で結構大変でしょうと。確かに、準備するのって力がいります。でも、ね、広島とか岡山から6時間とかかけてですね、運転して来られる方に比べたらですね、私たちこちらで待って、準備できるので、移動がないこともありますし、また、なかなか礼拝に来れない子たちもですね、ここでキャンプがあるので来れるという方々があることも恵みだなってことを思います。何よりこの場所で本当に救われたり変えられていく魂を見ることができることが私自身もまた岐阜のユースたちまた岐阜の皆さんにとっても喜びではないかなと思います。私たち本当に主に仕え、人に仕えるものでありたい。本当にそのように思います。同時に私たちやはり主からの励ましと力が必要であると思います。私たちこの岐阜の地でやっぱり置かれていますから、この地の救いのために共にさらに祈っていきたい、そう思って今日はエレミア書29章の箇所からメッセージを語りたい、そのように思っています。タイトルは町のために主に祈れというタイトルをつけましたけれども、エレミア書29章はですね、実は元旦礼拝でも主が将来と希望を与えてくださるというメッセージは語らさせていただきましたが、その少し前の箇所を今回重点を置きながら語りたい、そのように思っています。エレミア書の29章を開いていただきたいと思います。29章の1節をまず開いてください。エレミア書の29章の1節。エレミア書29章の1節を、そうですね。せっかくですから声共に出して読みましょうか。3、はい。預言者エレミアはネブカドネザルがエルサレムからバビロンへ引いていった捕囚の民、すなわち長老で生き残っている者たち、祭司たち、預言者たち、および民全体にエルサレムから次のような手紙を送った。はい。この29章の背景は、預言者エレミアがこのバビロンに言った者たちに書き送った手紙のような形の予言であるということです。言った者たちがいるのに残っている人たちがいるのと思われるかもしれませんが、実際バビロン捕囚というのは連れて行かれた者と残った者があったわけですが、そしてバビロン捕囚というのはですね、実際3回あったわけです。で、この29章の箇所というのは2回目に連れて行かれた者、2回目のバビロン捕囚があった後で書かれたものです。この後で大きな3回目の最後のバビロン捕囚があり、町が崩壊していくということが起こるわけですね。その前の時に 2回目の補修の後で書かれた箇所であるということです。連れて行かれた者たちにとっては非常に絶望的な状況です。敵国に連れて行かれて、エルサレムを後にして、どうなっていくんだろう私たちはと、そして主要な者たちが連れて行かれたことがここを見るとわかります。長老たち、祭司たち、預言者たち。この連れて行かれた者たちにとっては非常に苦難の中でありました。その時に、まあ、少し飛んでですね、29章の8節、9節を見ていただきたいと思います。エレミア書29章の8節、9節、私の方で読みします。誠にイスラエルの神、万軍の主はこう言われる。あなた方のうちにいる預言者たちや占い師たちに誤魔化されるな。またあなた方が見ている夢に聞き従ってはならない。なぜなら彼らは私の名を使って偽りをあなた方に預言しているからだ。私は彼らを使わせていない。主の言葉。この時にですね、偽預言者たちが、まあよく偽預言者ですね、この時代にイスラエルで登場するんですけども、偽預言者たちがですね、間違ったことを言うわけです。まあそれは何かというと、あと2年でエルサレム帰れるよとかですね、そういうことを言うわけですね。民にとっては嬉しいわけですよ。敵の国の首都に連れて帰ってですね、嫌な思いをしてバビロンにいる、その時にですね、あと2年でもう帰れるよって。我慢したらあとちょっとだよって言われたらですね、なんか励まされるじゃないですか。ねえ、この苦難もあと2年で終わるってね。なんかいい予言だなと。でも実はそれは偽りだったわけですね。主は本当はそんなこと語ってなかった。だけど、聞こえのいいことを言って評判を得るために、偽予言者たちは嘘を言うわけです。ところがこのエレミアはですね、本当のことを言うわけです。まあ、この偽預言者に対して本当の預言をした者たちっていうのは民から憎まれて殺されていったりしましたけれども、エレミアははっきりとそれは間違っているということを言うわけです。この続けて10節を一緒に読みたいと思います。29章の10節一緒に読みましょう。3、はい。誠に主はこう言われる。バビロンに10年が満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方をこの場所に帰らせる。ね、ここで主が言われたことをエレミアは伝えます。バビロンに70年が満ちる頃、帰り見て帰ることができるって。いや、帰ることができるっていういい予言ですよ。でもここで民に引っかかるのはですね、あと2年みたいな風に言われてたのが70年が満ちる頃って。まあ、私たち今の現代だとですね、70年っていうと、まあね、ちょっと戦後何年とかってよく言ったりしますけど、70年前と言ったらですね、人生この80何年とかって言ったりする中でですね、まあ、まだ若い時から年配になる時ぐらいの幅じゃないですか。でもよく考えるとですね、当時の人たちの寿命を考えると、70年というのはですね、もうあなたは帰れないと言ってるのと同じなわけですね。あなたは帰れなくて、多分、次の世代の人たちが帰るでしょうというような予言なわけです。連れてかれた、どうですか？四五十代ぐらいの人たち、もう帰れないよあなたはって言われてる、ショックなわけですね。まあそれは反発する人たちも出てくるのかなっていうふうにも思います。このエレミアの予言に対して民はなおも反発していったことが書かれています。まあ偽予言者たちはですね、早くこの苦難は終わるよとか、このままでいいよ、罪を犯し続けてても主は優しいお方だから許してくれるよとかね。まあ後でいいタイミングで悔い改めて何とかしとけば、あとは主が大丈夫。そういうことを言ったりもします。このままでいいよとかですね。大丈夫だよっていう、本当ではないことをこの偽預言者たちは言うわけです。しかし聖書がはっきり語っていること、エレミアも含め正しい預言者が語っていることは、主は罪については正しく裁かれる方であるということです。今日のこの箇所でも、バビロンに70年が満ちる頃、まあ民が、その間に、悔い改めていくわけですね。ああ、自分たちが犯した罪のゆえに、主から何度も悔い改めなさいと言われたけども、何度も言われたのに反発して、悔い改めなかった。それゆえに、エルサレムから連れ出された。また、エルサレムが崩壊していったことがあったんだと。そして、そこで悔い改めていくときに、でも、主は、じゃあそれで終わりだよではないわけですね。この10節を見ても、主はあなた方を顧みて慈しみの約束を果たして帰らせるというわけですね。 私たちも気をつけなければいけないと思います。正しくそれぞれが示されている罪があれば、悔い改めるべきところがあれば、早く悔い改めていくということです。主はそれを許してくださるお方です。ずっとそれが積もっていくとですね、本当に大きな苦難を招いてしまうというか、本当に大きな失敗を招いてしまうことにもなりかねない、そのことを聖書は教えているなということを思います。同時に、でも私たちが悔い改めていくときに主は顧みてくださる方であるということもよく覚えましょう。主は確かに私たちに恵みを与えてくださるお方です。私たちこの後、確かにイスラエルの民がエルサレムに戻されていくことも聖書を見ていくときに知ることができます。主は約束を守られるお方です。さあ、この連れ出されていったバビロンに行った民にとっては、この70年というのは苦しい期間になるわけですが、主はエレミアを通して民に語られます。4節から6節を少し戻りますが、一緒に読みましょう。3、はい。イスラエルの神、万軍の主はこう言われる。エルサレムからバビロンへ私が引いて行かせたすべての星のために、家を建てて住み、果樹園を作ってその実を食べよ。妻を迎えて息子、娘を産み、あなた方の息子には妻を迎え、娘を嫁がせて息子、娘を産ませ、そこで増えよ。減ってはならない。主はこの70年というのを我慢して待ちなさいとかね、もちろん我慢するわけなんですけども、何もしないでただ我慢しなさいと言ったわけではなかったんですね。いや、2年といった預言者たちの話を聞いてた人たちからすると、2年で帰れるなら家を建てる必要もないし、果樹園をね、実がなるのにどれだけ時間かかるか皆さんもご存知だと思いますけど、1年で実は、ね、ああいうリンゴとか桃とかならないですよ。何年もかかるわけですね。果樹園を作ってっていうのは、耕して、木が生えてきて、実をしっかりと結ぶまで、時間をかけてじっくり行けってことです。そしてその実を食べようと。そして、妻を迎えて、息子娘を見て、いや、2年待って、もうちょっとエルサレムに戻って、ちょっと回復してから結婚して、家族を形成した方がいいんじゃないかっていうことではなくて、いや、バビロンの地で、子孫が増やされていくようにしなさいということを主は言われたんですね。家を建て、そこに定住し、家庭を得、そして子孫を増やし、しっかりとそこに足をつけなさい。そのことを主はエレミアを通して言われました。新約聖書においてもですね、実は同じようなことが書かれています。実は新約聖書のパウロとかの手紙の時代もですね、大きな迫害が初代の教会にありました。その時に、初代教会のクリスチャンたちの中でですね、いやもう主の再臨はもうすぐやってくると。イエス様はすぐに来ると言われたじゃないかと。そしてもうこんだけ迫害もあるし、もう終わりじゃないかと。だからもう働かなくていいんじゃないか。もうあと再臨を待ち望んで、祈って、あともうなんとか適当に過ごしてですね、行こうと。そういう人たちが実際にあったわけですね。もうただ再臨を待ち望んで、あと他しない。しかしそのことに対してパウロは、またペトロも同じようなことも言いますけども、しっかりとそこで働くこと、骨折って働きなさいということをパウロは言いました。たとえ再臨が近かろうと、いつ来ようと、その場所でしっかりと働きなさい。種をまき、家族を形成し、もちろん、いつ再臨が来てもいいように目を覚ましなさいということも何度も何度も語られますが、そこで働く大切さを、パウロたちは語りました。きっとこのエレミア書のこの29章の箇所もある意味似ていると思います。まあもちろんこの29章の箇所であと70年が満ちる頃ということも書いてありますけれども、しかし、いつそれがやってくるかわからないにしても、しっかりとそこで置かれた場所で働くこと、そのことを主は語られているわけですね。エレミア書のこの29章もそうですし、先ほどの初代教会もそうですが、ここにいる私たちも同じことが言えます。イエス様が十字架にかかられ、2000年近くが経ってきました。もちろん先ほど言ったようにいつ再臨が来るか、まあ、確かにわからない時代に生かされていると思います。まあ来週は 再臨はいつかというようなですね、マルコの福音書の箇所を語ろうかなと。いつかって別にいつって言うわけではありませんけれども、聖書がどういうことを語っているかというのを見ていきたいと思っています。いつ来るかは私たちにはわからない。ただ、天の父なる神様だけがご存知だということを、聖書は、イエス様は言われました。まあ、ちょっと来週の種明かしを少しするとですね、天の父なる神様だけがご存知ですけども、同時に終わりの時の印の一つは、すべての国々に福音が述べ伝えられていきということが書かれているわけです。今、聖書が訳され、宣教師たちが未練同時にどんどん入っていっています。いつその時を迎えていくか私たちはわかりません。でも、じゃあ、あと来年なのか、再来年なのか、何十年先なのか、私たちわからないにしても、でも、主からの命令は、エレミア書29章のことも、後のパウロの時代のこともそうですし、今の私たちにも主は同じことを語られていると思います。それは、私たち自身が置かれた場所で、しっかりと働き、主に仕えていくということです。福音をそこで述べ伝えていく。主の民として生きていく。そのことを主は今日も語られていると思います。ルターがですね、言った言葉、私もメッセージで何度かお伝えしたことがあります。ルターが言った言葉はこうでした。たとえ明日世界が終わりになろうとも、私はリンゴの木を植える。彼は言いました。たとえ明日世界が終わる。いや、明日世界が終わるならリンゴを植えたって、一日では実が結ばないじゃないかと思うかもしれませんが、ルターは、たとえ明日、世界が終わるとしても、私はリンゴの木を植えるって言ったわけですね。私たちはその気持ちが大事だと思います。いつ主が再び来られても良いように備えつつも、しかし今を生きているものとして、置かれているものとして、正しく私たちは生きていく必要があると思います。さあ、そしてこのバビロンに連れて行かれた民に、この主が言われた言葉の後でですね、もう一つ衝撃的な言葉が続くわけです。今日のメインの箇所になりますが、7節を一緒に読みましょう。7節一緒に読みましょう。3、はい。私があなた方を引いて行かせたその町の平安を求め、その町のために主に乗れ、その町の平安によってあなた方は平安を得ることになるのだから。アメン。ここで、これ私たちが読むとですね、平安を求め、主に祈れっていい言葉だなと思うかもしれませんが、自分の国がですね、攻められて、連れて行かれて、捕らえられて、もう、まあ、いわゆるしょっぴいて行かれるわけですよ、みんなずるずると。将来も希望も本当に苦しいないというような思っているようなためにですね、この七節の箇所、その町の平安を求めて、その町のために主に祈れ。その町ってどこでしょうか？これエルサレムのことじゃないわけですね。その町というのはバビロンのことなんですね。自分たちの国を攻め、まあ、後に滅ぼしていくこのバビロンのために祈れと。バビロンの町のために祈れ。これは民にとって受け入れがたい人たちも多かったと思いますよ。自分たちを攻めてきた敵国のために祈れと。そして自分たちがそこに連れて帰って、早くこの町が滅ぼされた方が早く帰れるんじゃないかと思うじゃないですか、普通は。早くどうぞこの町が滅びますようにって。どっかの国に攻められて自分たちが帰れますようにって。祈りたいのが本心だったんじゃないかと思いますが、しかし主が言われたのは、このバビロンのための平安を求め、その町のために主に祈れ。バビロンの平安によってあなた方は平安を得ることになるのだから。受け入れがたい予言でしたが、しかしこれは主の命令でした。その置かれた場所の平安を祈りなさい。置かれた場所のために祈りなさい。もちろん主は後にバビロンを滅ぼされていきます。滅ぼしたり、私たちが敵対するものを裁くのは、ただ主がなさることです。私たちが手を下すことではないということです。それはイエス様が命令されることもそうですね。私たちも時に誰かと敵対することもありますし、何か国と国が戦うようなことがあったり、いろんなことがあるかもしれませんが、もし裁くとしたら、正しく裁かれる主にお委ねする必要があると思います。このバビロンのためにもですね、民が置かれた場所としてその場所の平安を求めて祈りなさいということを主は言われたわけです。ここで私たち、このまあ、 今私たちが置かれているこの岐阜の地がですね、バビロンとまでは言わないですよ。ちょっとバビロンというとですね、言葉がきついなというふうにも思うわけですが、でも、置かれた地のために祈りなさいとここで置き換えることはできるかなと思います。私たちが置かれているそれぞれの町、置かれている職場、置かれている学校、置かれている地域があります。その場所の平安のために祈りなさい。主は言われているわけですね。そしてその場所の平安を求めて祈るときに、その場所の平安があなたの平安につながるんだと。たとえその場所は、いずれ新しい天と地になったときに同じままではありません。世の終わりを迎えていく。消え去るものであるかもしれません。しかしそれでも私たちが置かれている場所のために祈れ。それが主の命令であるということです。この平安というのはヘブル語でシャロームという言葉が使われているわけですね。イスラエルの人たちはヘブル語でいつもシャロームと挨拶してシャロームって言ってこう去っていくわけですけども、シャロームという言葉は平和という意味もあります。でも平和という意味だけではないということも何度もお伝えしてきました。それは喜びという意味もあります。救いという意味があります。主の臨在が満ちるという意味がこのシャロームという言葉にはあるわけです。バビロンのためにその平安を求めて祈りなさい。これはその場所に主からの喜びがあるように、主からの救いがあるように、主の臨在が満ちるように祈りなさい。その命令でもあるわけです。今日の私たちに置き換えるなら、私たちが置かれている職場や学校や地域や家庭の中に、主の喜びがあるように、主の救いがあるように、主の臨在がそこに満ちるように私たちは祈っていかなければいけません。その時に私たちにとっても恵みになるということを覚えなければいけません。たとえそれが、時期的に私たちが地上で80何年、いや100年以上、120歳ぐらいまで生きる方もおられるかもしれませんが、生きるにしても、じゃあそこで去っていくからいいわ、いずれとかじゃなくてですね、今置かれている場所のために共に祈りましょう。それが主の命令であり、私たち自身が主からのシャロームを受け取るために大切なことです。今日の一つ目のポイント、それは置かれた地のために祈りましょう。それぞれが置かれている町、置かれている地域、置かれている職場、学校、人間関係の中に、そこに主からの平和があるように、主からのシャロームがあるように、祈りたいと思います。どうでしょう、私たちは祈れてるでしょうか。気をつけないと。苦しみの中でもう早くここから連れ出してくださいというふうになりやすいかなと思いますね。でも本当に心から祈りたいと思います。主は私たちのこの町を顧みてくださる方であることを本当に共に祈っていきましょう。私も海外に行く機会が多くありますが、行くと本当に日本のために多くの方が祈ってくださっていることを感じます。本当に祈られています。今も多くの宣教師の方々が送られてきています。私たち、外の国の方々が祈っておられて、私たち自身が祈り不足になってはいけないなということを思います。また長年この日本のために、江戸時代に殉教した人たちも含めてですね、多くの人たちが、先輩たちが祈ってこられた、その祈りの家に今日私たちがこの場所に救われ生かされていることを、そのことを感謝していきたい。そのように思います。置かれた地で共にこの地のために祈っていきましょう。さあ続いて29章のあの有名な11節から14節の1行目の箇所までを一緒に読みたいと思います。エレミア書29章の11節から14節の最初の行までを一緒に読みましょう。3、はい。私自身あなた方のために立てている計画をよく知っている主の言葉、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。あなた方が私に呼びかけ、来て私に祈るなら、主はあなた方に耳を傾ける。あなた方が私を探し求めるとき、心を尽くして私を求めるなら、私を見つける。私はあなた方に見出される。アメン。この箇所は本当に有名な箇所で、この箇所が大好きだという方も多くおられるんじゃないかなと思います。まあ、あるアンケートでは、聖書の中で2番目に人気のある箇所はここだってね、ワールドビジョンさんだったかなんかだったと思うんですけども、2番目に人気のある箇所で、まあ1番目はもちろん、 ヨハネの3章16節なわけなんですけども、2番目だっていう統計も、あったりもします。まあ、もしかしたら違うアンケートで違うかもしれませんが、でも、トップ10には入るんじゃないかなと思います。いい箇所ですね。主はあなたに計画をお持ちです。それは平安を与える計画であり、あなたに将来と希望を与えるものです。アーメンです。でも、よくこの11節だけとかですね、この11から14だけを切り取って使われる場合があります。でも、書かれている背景を今日今までじっくり見てきました。バビロンに連れて行かれた民が、その地で70年が満ちるまでしっかりと住まいなさい。そしてその地のために、置かれている場所のために祈りなさい。その上で、この箇所が今日あるということです。その上で、平安を与える計画、シャロームを与える計画であり、将来と希望が与えられるんだ。皆さん、今日も私たち平安を、将来を、希望を握っていたいと思いますか？ね、平安、将来、希望を持って生きていきたいですね、私たち。ニュースを見ても、いろいろ見てもですね、平安がないニュースばっかりです。将来と希望を感じません。日本の政治とか経済の話を聞いていると、なんかもうどんどん将来が悪くなっていくような統計が見えてくるわけです。でも聖書は言っています。私たちに平安と将来と希望を与える計画があると言われています。この言葉は苦しい中で、将来が見えない中で語られた言葉であったということです。私たちが今日平安を、将来を、希望を得て、歩んでいる。まあ確かにもうすでに救いを受け取り、将来と希望と平安を得てます。そういうこともできますが、もっと実感して、もっと握って生きていくために、大事なこと、一つまず言えるのは先ほど言った一つ目のポイントだと思います。置かれている地のために祈っているかどうかということだと思います。置かれている地のシャロームのために祈っているなら、私たちは将来におけるシャロームを得ていくことができる。この前後の背景を見ていくと、そう繋がるんじゃないかなと思います。この地のために共に祈っていきましょう。それが私たちの将来への平安、将来希望に繋がっていきます。もうこの家族、この職場、もう嫌です。もう憎んでます。滅ぼしてくださいみたいに祈っててですね、将来の希望と平安を得ていく。それは難しいと思います。もちろん、本当に難しい状況の中で、主が次のステージに移されていくことも確かにあり得ます。次の職場であったり、人生の次のステージに移る時も確かにあるかもしれません。しかしそれでもなお、あなたの敵のために祈れということも聖書は言っています。平和を保ちなさいということも聖書は教えているわけですから、私たちは今置かれている時に、今置かれている場所に祈る時に、将来にわたる平安を得ていくということを覚えていきましょう。そして、この主からの平安と将来と希望を得るための、今一つ目の秘訣は、この地のために祈るということでしたけれども、二つ目の鍵がここに書かれていると思います。それは十二節に書かれています。もう一度十二節一緒に読みましょう。三、はい。あなた方が私に呼びかけ、来て私に祈るなら、私はあなた方に耳を傾ける。主を呼び、主に祈りなさい。それが主からの平安と将来と希望を得るための秘訣です。主を呼び、主に祈る者が、平安と将来と希望を得ることができます。祈らないなら、主を呼ばないなら、私たちは平安を得ることはできません。将来と希望を得ることはできない。条件付きなんですね、この言葉はね。だから11節だけを切り取って読んでて、あ、神様は将来と希望と平安を与えてくださるだけで終わるんじゃなくて、もう祈るならって、もうならってもうここに書いてあるわけですね、条件が。主を呼び祈るなら、皆さんは将来と希望と平安を得てますかと先ほど言いましたが、もう一つ質問するとしたら、主を呼び祈ってますでしょうか。心から主を呼び、主に祈るなら、私たちはそれらを得ていくことができる。主は耳を傾ける、言ってくださっています。確かに主は、私たちが祈らなくても全ての状況をご存知で全てを支配しておられるお方です。でも同時に聖書を見ていくと、主は全てをご存知だけども、私たちが主を呼び、主に祈ることを喜んでおられます。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。全てのことについて感謝しなさい。祈りなさい。何度も何度も祈るなら私は答える。聞く。 それが主からのメッセージです。たとえ主が全てご存知だからもう何も祈らなくてもいいやではなくて、祈る者に主は答えてくださるお方である。私たちは主に祈る者でありたい。そして主のその答えを聞きながら歩んでいきたい。そのように思います。そして、13節ももう一度読みましょう。はい。あなた方が私を探し求めるとき、心を尽くして私を求めるなら、私を見つける。ね、この条件の三つ目のこと、それは、主を心を尽くして求めていくということです。主を心を尽くして求めていくもの、へりくだり、飢え渇いて主を求めるものに、主は平安と将来と希望を与えてくださる。私たちが主を心から求めていくっていうのはどういうことでしょうか。この主を探し求めるということをイエス様は何度も新約聖書で例え話で言われていると思いますね。失われたね、銀貨を探したものとかですね。いろんな例え話もあったり、また実際にザーカイのようなですね、木に登ってイエス様の、ね、姿を見ようとした姿とか、いろんな、もう例え話だけなく実話も含めたくさん書かれてますね。長血の女が衣の房に手を伸ばした。あのような姿こそが、私たちにとって死を求めていくということではないでしょうか。死を心から私たちが求めているかどうか、私たちに問われると思います。主は死を探し求めるものを心から求めるもの、そのものを喜んでくださるお方です。そして死を心から求めていくものの近くに主はおられるお方であるということです。14節の最初に私はあなた方に見出される。主は言われました。主を心から求めることなしに主の近くに住まうことはできない。主を求める歩みというのは、やはり御言葉に植え替わることでもあると思います。私たちが心から御言葉を求めて読んでいるでしょうか。また日曜日にこうして礼拝に共に集うこと。もちろん今日も体調不良であったり自宅療養なのでビデオで後ほど礼拝される方々もおられると思いますけれども、主の御言葉をまた主からの語られる言葉に耳を傾けていくことを切に願い求める必要があります。主を心から求め続けていくものに主は平安と将来と希望を与えてくださるお方です。イスラエルの民がバビロンに連れて行かれたことは苦しい時代でありました。自分たちの都が滅ぼされ、神殿が崩壊していく。しかしあの70年はイスラエルの民にとって無駄ではなかったんだと思います。あの70年の間に、あの年月の間に民が整えられ、そしてもう一度あのエルサレムに戻っていくということが起こっていくわけです。まあ、減り下り、整えられるために大切な期間であった、そのことを思います。私たちも、時に苦しい時、困難を体験していきます。まあ、地上での人生はそれが多いかもしれませんが、しかし、その時に、置かれた場所のために祈り、そこで働き、そして、まあ、今日の二つ目のポイントですが、主に祈り求めていくこと。主に祈り求めていく時に、主はそこで平安を、将来を、希望を見させてくださる。共に祈り、主に求めていきましょう。主は確かに私たちに答えてくださるお方です。主は私たちを顧み、そして慈しみの約束を必ず果たしてくださるお方です。今皆さんの中で苦しみの中におられたり、困難の中におられるなら、ぜひ今の状況の中でまず祈り感謝しましょう。そしてまた主を心から求めていきましょう。諦めてしまうのではなくて祈っていきたい、そのように思います。まあ、感謝の一つお明かしをすると、昨年も皆さんにお伝えしたんですけども、私が牧師になる前に中日新聞社で働いていた時にイベントのプロデューサーをしていました。5年間働いている時にサッカー協会さんとのつながりがあってですね、中日新聞を辞めてイベントプロデューサーを辞めた後もサッカー協会さんから年に 1、2回食事会という名の飲み会のようなところに呼ばれてウーロン茶片手に行ってですね、行ってる中で昨年 お話があって、サッカー協会さんの指導者研修の担当として教えてもらえませんかというお声掛けをいただいてですね、去年も300人ぐらいのコーチの方々にお話しする機会を与えられました。メンタル、スポーツメンタルについて、心のことについてお話をする役割でですね、昨年は、人間関係の作り方と感謝することを教えてほしいってね、すごいですね。クリスチャンでもない方々に感謝することを教えてほしいって言ってくださってですね、去年御言葉も交えながらお話をしました。まあ、正直牧師でサッカー協会さんの指導者研修に頼まれた人って多分他にいないと思うんですね。でもよく本当に声かけてくださって、私別に自分がすごい頑張ったとかなんだっていうわけじゃなくて、よく呼んでくださったなっていうことを本当に心から感謝しつつ、まあ一回呼ばれたからまた次呼ばれるとしても数年後かなというふうにも正直思ってましたが、今年またもう一度ぜひやってほしいということで2年連続でお願いされてですね、今年は去年も行けなかった場所もぜひ行ってくださいって言われてですね、今のところ6、7箇所を回る予定になってます。去年よりも多く400人ぐらいの方々にお会いできるかなと思いますが、実は昨日の夜、豊川というですね、豊橋の手前の豊川で東三河地区の今年度最初の指導者研修会で呼ばれて昨日行ってきました夜ですね。まあ、土曜日の夜に行くというのも一つチャレンジなんですけれども、牧師にとって2時間ぐらい運転してですね準備していって、今回は自由に何でも教えてもらっていいですって言われてですね、自由にっていうのもすごいなと思うんですけどね、私一応牧師ですからでも一応心の感情との向き合い方とかですね、正しい自信の持ち方とかを教えながら、でもあなたは私の目には高価で尊いっていう御言葉で締めるようにですね御言葉もいくつか交えながらお話ししてったんですよ。もうよく皆さん話聞いてくださってですね、最後司会の方も小山さんと名刺交換したい方はどうぞ行ってくださいとか言ってくださったりしてですね、何人かの方と名刺交換したり、いろんな感想をお聞きしました。いろいろ本当にね、サッカーチームの、まあ、アンダー12のコーチたち、昨日だと70人ぐらいの方々がおられたんですね。やっぱりチームの中にも学校に行けていない子たちであったり、人間関係が苦手な子とか、いろんな家庭環境の子がいるってことをお話ししてくださった方々もありました。もうぜひそのサッカーチームの中で居場所を見つけれるように励ましてあげてくださいって言って、で何かわからないことあったらいつでも相談してくださいっていうふうにお話ししました。大体コーチの方々もですね、専門で監督コーチしている方もおられたら、何か他の仕事をしながらやってらっしゃる方もあるんですね。福祉施設を運営しながらサッカーチームやってますっていう方がですね、また福祉施設でもなんかお話ししてもらえますかって言ってくださったり、企業で人事部で働いてるんですけども、その企業でもなんかまたぜひ話してほしいっていうふうに言ってくださる方もあったり、感謝だなぁと思いました。まあそんなことになるとはもうね、十何年前私は思ってもいなかったですけども、でね、感謝なのが最後に一人の方が来られたんですね。私昔、教会に行ってましたって言うんですね。まあ、正直教会に言うと、新城教会に行ってましたまで言われてですね、小学校の時行ってたんですって言って、で新城教会行かれることあるんですかって言うから、いや、たまに招かれて行くことがあるんですよって言ったらですね、また会えそうですねって言われてですね、嬉しかったですね。新城の先生たちにメールしないとと思ってですね、今日の夜メールしようと思ってますけども、嬉しかったです。こう、車で行きながら、こう、その街のためにも祈りながら行きましたけども、いやー、祈られてるんだなって、多くの方々が種も空いてこられて、そして私がそこで、行く中でそういう出会いがあるんだなって、あとこれからまた東三河がありましたので西三河とか名古屋もですね、いろいろと各地区回っていきますけども、まあ大体愛知県ですけども、本当に感謝だなと思って期待しながら行きたいなと思いました。帰りに食べたラーメンがすごく美味しく感じて、ラーメン食べるなと言われていましたけども、はい。食べて、本当に、まあ、何の話をしているかわかりませんが、感謝だなと思います。多くの方々が、それぞれの地のために祈っておられるんだな。そして、本当に、御言葉が届いていくんだな、ってことを、昨日も体験するときになりました。私が、中日新聞で働いて、サッカーのイベントの企画を、サッカー協会さんと一緒にしているときに、そんな風に道が開かれると思っていませんでした。もちろんそこで伝道集会してるわけではありません。ちゃんとメンタルトレーニングの教えをしました。そしてその中で少し御言葉も分かち合いましたけども、十何年前私がそういうことをできるとは思ってなかったですけども、長年の月日の中で主は私の小さな祈りも聞いてくださり、必要な時にそのように立ててくださってるんだなということを思わされました。ぜひ皆さんもそれぞれ置かれている職場のために またそれぞれの置かれている地域のために、また家族のために諦めずに祈っていきましょう。ユースキャンプとかしている時も本当に、ああ、この子たち祈られて送られてきているなってことをいつも思うんですね。祈られて送られてきて、そしてここで変えられたり救われていく魂を見るときに、主は本当に一つ一つの祈りを聞いてくださるお方であることを思います。皆さんぜひそれぞれの置かれている場所のために続けて祈りましょう。何年かかるかかりませんが、主は確かに素晴らしい奇跡を見せてくださる、そのように今私は思わされています。確かに日本は2番目に未伝道地と言われる、本当に福音宣教が難しい地とも言われますが、しかし主はこの地にも計画をお持ちです。私たちは足らないもの、人数的にも足りないかもしれません。でも主が私たちを用いてくださることを感謝したいと思います。今日最後にもう一箇所だけ開いて終わりたいと思っています。それはエレミア書の次の30章の8節9節の箇所です。エレミア書30章の8節9節、この29章の後の続く箇所で主が言われた言葉なんですね。8節9節と一緒に見ましょう。3、はい。その日になると、万軍の主の言葉、私はあなたの首の空気を砕き、あなたの枷を解く。他国人が再び彼を奴隷にすることはない。彼らは彼らの神、主と私が彼らのために立てる、彼らの王、ダビデに仕える。アメン。このエレミア書29章の後で、イスラエルの民がもう一度エルサレムに戻っていくっていうことも語られると同時に、その先のことも語られていきます。この彼らの王ダビデというのは、後にダビデの子として来られるイエス・キリストのことの予言であるわけです。イエス・キリストが来られる。そしてこの方に仕えるということを、ここで約束が書かれています。そしてこの後の箇所、全部読まないですけども、書いてあるのは何かというとですね、17節を見ると、誠に私はあなたの傷を癒し、あなたの打ち傷を癒す。イエス様は私たちの傷を、病も癒してくださるお方であるということです。少し飛んで30章の19節を見ると、彼らから感謝の歌と喜び歌う声が湧き上がる。私は人を増やして減らすことはない。私が尊く扱うので、彼らは小さなものではなくなる。イエス・キリストにあって私は、感謝の賛美を歌うものとされる。確かに今日私たちも先ほども賛美もしましたけども、私たちは主にあって喜びの声を上げることができるものにされています。確かに日本のクリスチャン少ないかもしれません。私たちは小ささを思うかもしれませんが、主は私たちを増やしてくださるお方であるということもここに書かれています。まあ、せっかくなので、21節と22節もちょっと読みましょうか。はい。その権力者は彼らのうちの一人、その支配者はその中から出る。私は彼を近づけ、彼は私に近づく。命をかけて私に近づく者は一体誰か。主の言葉、あなたが私の民となり、私があなた方の神となる。この箇所もイエス・キリスト予言であるわけです。この方は21節の真ん中にいます。彼は私に近づく。命をかけて私に近づく者は一体誰か。イエス・キリストは命をかけて私たちのために十字架にかかり、死なれ三日目に蘇られたお方です。このイエス・キリストの命がけの愛のゆえに私たちは22節にあるように主の民となり、私たちはこのお方を神として崇めることができるようにされていることを感謝したいと思います。イエス様は私たちを命がけで愛してくださり、救いの道を示してくださったお方です。エレミアの29章のあたりの書かれたイスラエルの民は、もう偽予言を信じたり、主の前に足らない者たちでした。しかしその者たちが減り下っていくなら、祈っていくなら、死を求めていくなら、顧みるよ。素晴らしい将来と希望を与える計画を与えるよ、と主は言われました。ここにいる私たちも確かに足らない罪があるし、救われたのに弱いところがある。足らないところがある。祈れない時もある。心を尽くせてない時もある。 でもそんな私たちにも主はそれでもなお励まし、それでもなお私たちのために命を懸けて十字架にかかり、死なれ、蘇り、イエス・キリストを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つことができるようにしてくださった。私たちが何かをしたら主が与えてくださる前に、主が先に与えてくださっている、そのことに感謝したいと思います。今日、三つ目最後のポイントとしてお伝えしたいのは、主の愛に心から応答していきましょうということです。主の愛がもうすでに私たちに与えられてますから、この主の愛に応答して歩むものでありたい、そのように思います。私たちが主に心から応答していくときに、主は喜び私たちを励まし、力づけてくださることを感謝したいと思います。まあ、最後の箇所とさっき言いましたけども、もう一箇所だけ開いてですね、この今日のメッセージを閉じたいと思います。第一テモテの一章の15節、16節。第一テモテの一章の15節、16節を最後に共に読んでメッセージ閉じたいと思います。第一テモテ一章の15節、16節。テモテへの手紙第一、一章15節、16節を一緒に読みましょう。3、はい。キリストイエスは罪人を救うために世に来られた。という言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。しかし私は憐れみを受けました。それはキリストイエスがこの上ない寛容をまず私に示し、私をご自分を信じて永遠の命を得ることになる人々の洗礼にするためでした。まず主が、まずキリストが私たちに愛を示してくださった。そのことを感謝したいと思います。まず主が私たちに愛を添えてくださった。それに私たちは応答していきます。応答する私たちが洗礼となり、次に続く方々の一つの例として立てられている、そのことを感謝したいと思います。主は真実なるお方です。主は私たちに平安を、将来と希望を与えてくださるお方です。祈りましょう。この地のために祈りましょう。主を呼び、求め、心から祈っていきましょう。そして主の愛に応答して歩んでいきましょう。今しばらく最後に祈っていきたいと思います。まず、それぞれの置かれている職場や地域、家庭、学校、それぞれの場所のために祈りましょう。この町のために祈りましょう。主はそれを願っておられます。そしてそれが私たち自身の平和、平安にもつながります。今それぞれの置かれている場所のために祈っていきたいと思います。それぞれの職場に、学校に、地域に主のシャロームがあるように、主の平和があるように今祈っていきましょう。もし具体的に示されているこの方のために祈りたい、この方の救いのため、この人の癒しのため、何か具体的に思い浮かぶ方があれば、その方のために祈りましょう。また私たち自身が心を尽くして主に祈り求めていくものであるように、私自身が 主を心から求めていくことができるように、どうぞ私を作り変えてください。私にさらなる上かわきを与えてください。へりくだりを与えてください。今しばらく祈っていきましょう。私たちがもっと祈り、もっと主を求めることができるように、主はあなたの愛を体験させてください。今祈りましょう。最後に少し示されたことがあります。それはイスラエルの民にとってバビロンの地のために自分たちの家族や仲間を殺した地でもあるバビロンのために祈れというふうに言われた時、葛藤があったと思うんですね。もし皆さんの中にも許せない人であったり、憎しみであったり、そういうものが何かあるでしょうか。もし自分の中に許せない相手であったり、許せない状況であったり、そういうものがあれば、どうぞ許すことができるように、許す力を与えてください。そのように今祈りたいと思います。もし皆さんの中で、許せない思いや憎しみがもしあるならば、どうぞ主よあなたの愛と取り替えてください。今しばらく祈りましょう。お祈りします。愛する天の神様、バビロンの町のために祈れと主よあなたは連れて行かれたために言いました。苦しみの中でも主に祈り、主を心から求めようとあなたは言われました。今このメッセージを聞かれている、共に祈っている方々の中にも苦しみの中におられたり、将来の希望や平安を感じない方々もおられるかもしれません。しかしどうぞ今、あなたから来る平安、将来と希望を見させてください。苦しみの中で私たちはあなたを呼びます。あなたに祈ります。どうぞあなたが答えてください。病の癒しを与えてください。家族の救いを見させてください。問題の解決を見させてください。主はあなたを慕い求めるもの、あなたは喜ばれること、その近くにおられることを感謝いたします。またこの町のために祈ります。それぞれ置かれている場所のために祈ります。どうぞあなたがその場所に主から来る平安を与えてください。あなたの臨在を、あなたの救いを、あなたの喜びがどうぞその場所に満ちますように、どうぞあなたがそれを見させてください。そして何よりもあなたがまず私たちに愛を示し、十字架を、復活を見させてくださったことを感謝します。あなたの愛に応答するものとして歩まさせてください。また最後に言いました、主よ、私たちが許せない人であったり、過去のトラウマや苦しみの原因となっているものがあれば、どうぞそのことを許すことができるように、そこに回復があるように、そこにシャロームがあるように祈ります。どうぞあなたがその祈りにも応えてください。すぐに許せないかもしれませんが、しかしどうぞその許す力をあなたが与えてくださる方であることも感謝します。主イエスキリストの皆によってお祈りします。アメン。